音声ドラマ、ターニングポイントは風の中で。このドラマは主人公石川薫が天気の種の存在に気づいたことから始まります。生きづらい世界に溺れてしまいそう、そう嘆いていた主婦社員が天気の種を育てながら自分に愛情を注ぎ続けることできっと花咲く、そんな日々を迎えるチャレンジストーリーです。第1回、心の中に天気の風が吹く。そう、2001年1月、新宿御苑の側道をコートの襟を立てながら歩く女がいました。両肩に思いっきり力を入れて周囲の目線を跳ね返すように、側道から新宿通りに抜けるところで立ち止まり、女は失うものなんて何もないからと自分に言い聞かせるように少しだけ大きな声で言い切りました。新宿の喧騒がその声をかき消していきます。肩の力が抜けた女はすっと顔を上げて新宿伊勢丹本店を目指して足早に歩き出しました。2001年2月13日、研修講師として華々しくデビューするその日のスーツを買うために、その女である私はそれから何度も失うものなんて何もないという言葉を決断の決め台詞にしてきました。そしてそれは働く普通の主婦という自分につけられていた人生の肩書きを自分で書き換え始めるためのセリフでもありました。ねえママ、昨日ねみゆきちゃんのママからゆうきくんのママって本当はどんなお仕事しているのって聞かれたんだわ。変だよね、ママはちょっとだけお仕事に行ってほんのちょっとだけ働いてるだけなのにね。そうだね、ちょっとだけお仕事してるんだよね。だってゆうくんのママだもんね、お仕事はちょっとだよねと笑いながら答えはしましたが、 PTA 役員のみゆきちゃんのママが言いたいことはなんとなく想像がつきました。先週の PTA での出来事です。久々に参加したのですが、夏休みのイベントのことでちょっと意見を出したい影響なんです。あまりにも意見が出ずに時間がかかりすぎていたので、あのすいません、ちょっと発言してもいいですか。
はい、どうぞ。
ありがとうございます。私が書類を作成して交渉しましょうか、もしよろしければですけれどと言ってしまったのです。もちろんみゆきちゃんのママは良い顔はしていませんでしたが、他のママさんの賛成や担任の先生の応援もあり、なんと実施することになってしまったんです。私にしてみれば何をしましょうかとガヤガヤと騒いでいることが耐えられなかったのです。そんなことに時間を作るぐらい使うぐらいならば初めてやるようなイベントにしたいじゃないって思っちゃったわけです。いつもの私の悪い癖、こういうことが何度も何度も私の人生ではありました。病気をして就職をして大学の間もずっと 立たなくしているつもりが口火を切ってしまい敵を作ることに。毎回毎回何度も何度もです。ましてやみゆきちゃんのママに本当の仕事と聞かれても、そんなものはないんです。生きづらい、生きづらすぎるぞ、この世界はこのままじゃ溺れちゃうからね、どうしてくれんのよと叫んでいました。心の中ではありません。多摩川の土手に立って大きな大きな声で叫んでいました。なんとなく好きなように生きてきた私は、ごく普通の、むしろ思い通りに人生を動かせない落ちこぼれでした。自分のことをずっとそう思っていました。子育ても自信がなかったし、何もかもです。ちょっと仕事をさせるとうまくこなすが、頭が変に回りすぎて、男性中心の社会では、あれさ、あいつさ、仕事できるけどさ、できすぎっていうの、めんどくさいんだよねあいつね、結構さ数字はすぐ取ってくるじゃん、あのあたりが余計注意もできないしさ。うん、わかるよ、鬱陶しいんだよね。若いさ女性社員だったらさ、ちょっとなんかこう叱ったりとかして、まあフォローとかすりゃ言うこと聞くけどさ、とにかく勝手に数字上げてくるじゃん。相手もさ結構彼女のこと気に入ってるんだよね。継承時なんか、彼女すごいね、いや彼女だと仕事早いしってベタボーレめ。法務省の赤レンガ1号大教室、すごい立派な建物、歴史的な建造物。ここのこの大教室で法務省の職員向けの研修の講師依頼が来たんです。法務省民事局、すごい。女性の講師がこの教室で登壇するのは初めてだそうです。石川さん、このプロジェクトの最初の2月の研修のことですが、石川さんに講師として登壇してもらえますか？ええ、まあそうですね。ただあのチームの責任者もおりますので、まあ今は何とも。当方としては登記に関する法律や手続きを根本的に理解している方にお願いしたいんです。そうなるとあなたしかいません。女性の研修講師というと皆さんマナーには強いが、こういう法律とか苦手ですよね。石川さんはどうこう言ってもこのあたりは強い。うちのトップもあなたにって言ってるんですよ。あのトップというとすぐ検事になられるあの方ですか？はい。ご指名ありがとうございますと言いたいところですが、相談してみます。チームとして携わっていた仕事なので、他の経験者がきっと担当するんだろうと思っていました。ですが当時の民事局の担当者は私を指名していたのです。正確に言えば、この仕事はあなたにしかできない、あなただから頼みたい、そう言うんです。心は穏やかではありませんでした。指名されたのです、私に、私になんです。それでも自信のなさが私を悩ませました。何せ花を咲かせたことがない失敗ばっかりの、ただの時間代謝の主婦社員です。 私が選んでいたら、こんな全身が熱くエネルギーにあふれるこの感触を経験することはできなかったんだ。そう思いました。変わらぬ日々なんてない、変わらぬ日々なんてないんです。私はずっとそう思いながら、苦しみながら、失敗ばかりを繰り返してきました。ですがこの熱い感触は明らかに自分の生き方を自分の決意で変えていく喜びでした。自分で自分の未来を切り開いている、私は今そのチャンスに遭遇しているんだ、そう思いました。私の場合、40歳を前にして人前で話すことを仕事にしたいという心の奥底にずっと潜んでいた願望が元気の種になったのだと思います。実は私、小学校5年生までほとんど声が出なかったんです。午後の時間に教科書を読むように指示されてもほとんどかすれ声。その頃は森進一だとかかすれ声だとかいっぱい言われました。小さな女の子には痛かったな、辛かったな、そう思います。毎日耳鼻咽喉科で声帯を強くする治療を受けていました。声が出るようになると嬉しくてたまらなくて、大学時代にはアナウンサーを目指してスクールに通いました。あるテレビ番組のレポーターのオーディションにも合格し、仕事をいただきました。そのレポーターとしての初めての仕事は、担当ディレクターから、君いい感性持ってると思うよ、トーキングマシーンにならない仕事に挑んだ方がいいんじゃない、興味があったら編集会議においでと声をかけていただいたのに、飲み過ぎと風邪で急性腎炎を発症して入院、世の中でいうチャンスの意味さえ理解してはいませんでした。このやさぐれた女子学生はこの天気の種に気づくこともなく、あっさりと枯らしてしまったのです。後にこのディレクターは超有名な方になりました。 NHK の竹山明子先生にもお声掛けをいただき、目をかけていただいていました。それなのに、女子大生というのはその当時のトレンドなのに、その言葉とはかけ離れたとんでもない選択を平気でしているどんくさいどんくさい女子学生でした。ですがその天気の種は私の心と頭の中で再び息吹きました。それまでの思い通りに人生を動かせない落ちこぼれのような自分を、なんとかなりたい自分に変えたい、どうせ落ちこぼれ人生ならば表に出したことのない私の能力で表に出たい、表に出しても正当に評価されなかったと思っている能力を完全に出し切って勝負をしたいという思いがあったからなのでしょう。ビジネスで活躍したい、話す仕事で能力を発揮したい、きっと自分ならばできるのではないか、きっとできるよ、そう思いながら 新しい仕事に挑むタイミングを探していました。天気の種が音を立てながら静かに静かに私に近づいてきていました。